こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。殺したかく孫正義送電決定版は、作家の井上敦夫がソフトバンクグループ代表の孫正義を長期取材してまとめた評伝である。2004年の書刊行以降、増補改訂を重ね、2024年の文庫版では、本人へのロングインタビューや幹部、側近への追加取材を反映している。対象は一人の起業家の成功パンにとどまらず、少年期、米国での学び、ソフトバンク創業、インターネット、携帯電話、アリババ、AI 時代への展開を通じて、意思決定の背景と事業観を追うことにある。著者は1987年から取材を続けており、近い距離から得た証言と経営史的な流れを結びつける点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3周年以上の密着取材が支える公認評伝としての厚み、本書の最大の特徴は、孫正義を一時的な取材対象ではなく、長期にわたって観察してきた著者の蓄積にある。1987年の初インタビュー以降、井上敦夫はソフトバンクの成長過程を継続的に追い、創業者本人だけでなく、経営を支えた幹部や側近への取材も重ねている。そのため本書は、単なる出来事の年表ではなく、孫が何を重視し、どの局面でリスクを取ったのかを、発言や関係者証言を通じて整理する評伝になっている。一方で、公認評伝に近い性格を持つため、批判的検証を主目的とする企業研究書とは読み味が異なる。読者は、孫の視点に近い場所から事業史を理解できる利点と、距離の近さが生む限界の両方を意識すると、本書の価値をより正確に捉えられる。次に、少年期と米国経験から形成される大きな殺しの源流。本書は、正義の事業家としての姿だけでなく、少年期から米国での生産地にかけて、将来像がどのように形作られたかを重視している。ここで描かれる志は、個人的な出世願望よりも社会の変化を見据えた長期的な構想として位置づけられる。若い時期から自分の時間を何に投じるかを考え、学習、交渉、事業アイデアの実行を重ねていく姿は、後年の大胆な投資判断とつながっている。重要なのは、孫の殺しが抽象的な理想としてではなく、情報産業が社会を変えるという見通しと結びついている点である。したがって本書は、才能や情熱を称えるだけでなく、早期に大きな仮説を持ち、その仮説に沿って経験を選び取ることが、経営者の行動原理を作る過程として読める。さらに、ソフトバンク創業から情報革命企業へ変わる事業選択の連続性、ソフトバンクの出発点は、現在の巨大投資会社の姿とは異なり、ソフトウェア流通や出版など、情報産業の周辺領域にあった。本書は、そこからインターネット通信、携帯電話事業へと進む過程を断片的な多角化ではなく、情報革命を軸にした連続した選択として書いている。孫の意思決定は目先の市場規模だけでなく、将来の社会インフラがどこに移るかを読む姿勢に支えられている。もちろん、その選択は常に安全だったわけではなく、大規模な資金調達や買収を伴う局面では失敗すれば企業の存続に関わるリスクもあった。本書の読みどころは、成功後の結果だけでなく、当時は不確実だった選択をどのような構想で正当化したのかを終える点にある。そして、アリババ、アーム、AI 投資に現れる未来仮説型の経営。本書の決定版では、ソフトバンクが日本国内の通信企業を超え、世界規模で技術企業と関わる段階にも焦点が当てられている。アリババへの投資は、孫の長期的な企業評価と人を見る判断を象徴する事例として位置づけられ、後のソフトバンクの存在感を大きく変えた。また、アーム買収や AI をめぐる構想は、半導体で知能化が次の産業基盤になるという未来仮説と結びついている。ただし、この方の経営は大きな成果を生む可能性がある一方、外部環境や市場評価の変動に強く影響される。ラジーブ・ミスラやロン・フィッシャーなど外国人幹部への取材が加わることで、本書は孫個人の直感だけでなく、グローバルな投資体制がどのように構築されたかも理解できる内容になっている。最後に、人を巻き込む力と厳格な要求水準が生む組織運営、孫正義のリーダーシップは、明るいカリスマ性だけで説明できない。本書では周囲を引きつける構想力、交渉力、コミュニケーション力に加えて、仕事に対する非常に高い要求水準も描かれる。若い時期に取引先や協力者を説得し、事業拡大のきっかけを作った場面は、単なる人脈形成ではなく、相手に未来像を共有させる能力として読める。一方で、社内では厳しい判断や高速な実行を求める姿も示され、経営者の熱量が組織に与える負荷も想像させる。宮内賢や宮川純一ら側近への取材が補強するのは、孫のビジョンが一人の発想に終わらず、実行部隊によって事業へ変換されてきたという点である。本書は、創業者経営における魅力と緊張を同時に考えさせる。結論として、本書は、 孫正義という経営者を通じて情報産業の変化、創業者の意思決定、長期ビジョンの功罪を考えたい読者に適している。特に企業や新規事業に関心のあるビジネスパーソン、通信やインターネット産業の日本史を知りたい読者、若い時期にどのように大きな目標を持つかを考えたい人には得るものが多い。実践的には、未来仮説を持つこと、リスクを引き受ける前に構想を言語化すること、人を巻き込むために大きな目的を共有することの重要性を学べる。類書との違いは、短期取材による成功者紹介ではなく、2年以上にわたり改訂され、3、4年以上の取材が反映された継続的評伝である点にある。自伝ではないため一定の編集視点があり、批判的企業分析とも異なるが、マン本人と周辺人物の証言を組み合わせて、事業化の形成過程とソフトバンクの変遷を一冊で把握できることが際立った価値である。ご支援いただける場合は、井上敦夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。